引用の箇所をお読みいたします。3箇所ございます。最初は義明のから338ページ1章の2節、私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。5節、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。それから詩詩記の18章の9節411ページです。18章の9節、そこで彼らは言った、さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。それから新約聖書のヘブル人への手紙の12章の1節から3節404ページ、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。よろしくお願いします。
あんまり狭いですねここで。まあ今ねサレロス兄弟言われたように、まあこの世で立派な人間はいっぱいいます。そして、まあ、彼らは、もちろんだから、まあ、尊敬され、まあ、そのために有名になります。まあ、この間も聞いたんですね。マザ・タレーサは素晴らしい。ドイツのアルバート・シュワイツも偉大なのではないか、云々と。確かに、まあ、人間としても、やっぱり優れています。けども、まあ、主の判断とは違うなのではないでしょうか。アイバー・シュワイツは、まあ、お医者さんだけではなく、音楽家だけではなく、もう何でもできた男でした。けども、彼ははっきり言ったのは、イエス様は蘇らなかった。結局彼は想像できなかったからだけです。私は、もちろん牧師の資格も持っていたんですし、けど私はイエス様の蘇るも信じませんし、イエス様のなさった奇跡も信じません。そうすると人間によっていくら尊敬され大切にされたとしてもパーになります。マザ・テレサは、私はインド地に聖書のことを別に言う必要はない、彼は貧乏を持っているからそれを信じればいいだろう、そうすると主の判断とはちょっと違うなのではないでしょうか。結局人間の考えていることは大切にすると必ず惑わされます。時々人は例えば旧約聖書に書かれていることを、まあ、疑問しているんです。そう書いているけど物語じゃないか、ね、そういう箇所いっぱいあります。けどもイエス様の態度はどういう態度であったかと言いますと、 非常に大切な、大切覚えるべき言葉です。ヨハネ伝17章17節。イエス様は祈りの中だよ。まあ、ある人は祈りの中でさえも嘘つきます。偽善的な態度を取れますけど、イエス様の場合はありえない。イエス様は祈りの中で、あなたの御言葉は真理です。終わり。結局、その時の聖書とは、もちろん旧約聖書しかなかったんです。けども、イエス様にとって旧約聖書は、創世記からマルヤク書まで、神の御言葉でした。真理でした。イエス様は聖書、旧約聖書のことを全部信じたから、だから私たちも安心して信ずることができる。ある人々やアダムとエバはもう、笑い話です。嘘ですと言います。まあ、そういう、まあ、話をよく聞くんです。結局自分で理解できないから、だから嘘になります。まあ、この考え方はどこから出たかと言いますと、ドイツかな。恥ずかしいね。穴がないから仕方ない。悪いもの大体ドイツから来る。共産主義もそうよ。マルクスはドイツ人でした。聖書学を出た人で、原子爆弾もドイツ人発明したし、けど一番ひどいなのは、まあ聖書だっていいこと書いてるけど、人間のことも含まれてる。そうするとおしまい。まあ、この聖書批判は、例えば日本のキリスト教団の神学校で徹底的に教えられています。ですから教団の大部分の牧師は救いの確信がないんです。彼らはキリスト教のために宣伝しているだけであって、イエス様を紹介できない、自分で知らないからです。ドイツの聖書批判によって得されているから、気の毒。まあ、御言葉にだけ頼る人は、本当に幸せです。まあ、よく道だとごめんなさいけど。まあ、昨日ね、日南から戻ったんですけど、初めて行ったんです。遠いか近いかちょっとわからないけど。船で行った人で10時間以上かかったし、飛行機で行った人で40分で行っちゃったんですけど。まあ、土曜日結婚式が、まあ、昔からもう定められていたから、やっぱり土曜日結婚式がちょっと日曜日遠くまで行けないから、そして鈴木勤から、まあ一度起きなさい。まあその時は、いいね、来ますと言ったんです。まあ一人で行くつもりだったけど、70何になっちゃったんですよ。本当にもう、偏僻なところです。閉鎖的で。信号ね、信号は二つあるんですよ。もう人はあんまりないし、店もあんまりないし、まあ私たちの泊まったホテルのお客様は私たちは最後だったらしい。もうね、もう破産ですから。客様あんまり来ない。7月と8月しか客様来ないから、そうすればもう何をやっても無理なんですけども。まあ祈ってもらいたい人々はね、2、3人いますけども、前田美智子さんなんです。まだ若い34歳なんですけども、3人の子供は本当に、まあ、5歳、9歳、小さいなんですけども、みんな素直で、まあ、彼女の実家は立川の辺なんです。ですから、まあ、自分のご両親のためにも、まあ、祈り続けるように、まあ、彼女は本当に、まあ、いろんな、まあ、迫害を起きてほしい、まあ、あんまり閉鎖的なところですから、けども、やっぱりイエス様のために行きたい。イエス様に用いてもらいたい。例えば、初めての集会の時、まあ、一つの、まあ、記念会だったんですけども、みんな舞台始めた時、もう彼女はもう退路を出しても、泣いたばかりなんです。まあ、普通集まるのは5、6人でしょう。そんなに大勢の中にいて、賛美するのはもう圧倒的で、もう、涙も抑えられなくなってしまったんです。それから、大関義子さんなんです。33歳。まあ、彫刻師ですかね。まあ、いろんな石で、まあ、掘ったりして、まあ、非常に、まあ、有名な人なんです。まあ、彼女も、本当に素直に、まあ、イエス様を信じ、 従いたいと言われたのです。まあ、彼女のご主治のためにもぜひ覚えていてください。それから小泉千恵子、まあ、26歳は川翼さんですけれども、まあ、ご主治の秋代さんですけれども、まあ、ずっと、まあ、別居をして、まあ、彼女は離婚して、まあ、秋代さんと結婚したんです。まあ、離婚再婚なんです。まあ、上の子供はもう多分7歳ぐらいだと思いますけども、そして、秋代さんと結婚してまた2人の子供も生まれたんですけども、まあ、一番下の明良とは、まあ、去年の5月26日、なんですか、バランタから、まあ、5階から、まあ、落ちて、まあ、亡くなったんです。それで、まあ、ね、夫婦の間にも、とんでもないことになっちゃって、まあ、彼女は逃げて、三島まで行ったんです。けども、まあ、奇跡的に、あの、ご主人も、まあ、子供の記念会ですから、見えたんです。その記念会の時、彼女は、まあ、次のような、挨拶の言葉を述べたんです。今日、こんなに素晴らしい形で、明良の1年目の記念会ができたことを心から嬉しく思っております。4ヶ月前の私の心の中は、本当に汚らしく、醜く、憎しみばかりで、生まれてきたことさえも人のせいにするほど、育ててきてもらった養子に対してさえも憎しみを持って接して傷つくような言葉をたくさん言ってきました。いろいろな人たちを傷つけ反省しても謝っても消えないような傷をいろいろな人たちにしてしまったと思っています。三島に来て鈴木さんと出会い、美智子、あの前田美智子さんと出会い、イエス様と出会い、聖書と出会い、心の中がだんだん静かに穏やかになってきました。すると不思議と楽になり、憎しみも不安もなくなりました。これ先またまたいろいろなことが私たち家族にあると思います。でも決して裏ぶらず、うぬぼれず、反省と感謝の気持ち、へりくだった気持ちを持ち続けて生きていきたいです。私にとって明良の死はとっても大きなものでした。でもそれにも負けないくらい大きなものと出会ったことを感謝します。今日はこの記念会のために主人も東京から出てきてくれました。彼とはこれから先も子供を通して長い長い付き合いになると思います。主人と出会い、子供を授けられたこと、イエス様に感謝します。本当に今日はありがとうございました。まあ、こういう挨拶の言葉だったのです。まあ、彼女はまあ5月の連休の時、まあ、子供を連れて東京まで来ます。まあ、その時、まあ、ついでに病棟は近いから一緒に来てもらいたいから、もし、まあ、彼女は洗礼を受けたかったけど、ご主人は今回も初めて素直に声を改めて祈ったし、もし5月連休の時2人で病棟で洗礼を受けるようになれば本当にありがたいと思う。ぜひ覚えていてください。